気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。12月のテーマは災害時のメンタルヘルスです。大規模な災害に備えるため、地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川大学高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、今月も高松市危機管理課の小原さんと一緒に番組を進めていきます。小原さん、よろしくお願いいたします。
はい、危機管理課の小原です。よろしくお願いします。前回は高松気象台の竹丸さんをお招きして、南海トラフ地震臨時情報についてお話ししていただきました。日頃から地震に関する業務に広く携わっておられる竹丸さんのお話はいかがでしたでしょうか。南海トラフ地震の概要や歴史のほか、被害想定などについてもお話ししていただきました。その中でも前回は南海トラフ地震臨時情報について取り上げたのですが、聞き慣れない方も多かったと思います。簡単に言うと、気象庁が常に監視している南海トラフのエリアで普段と違う異常な現象が発生した時に発表される情報ということでしたね。南海トラフ地震発生の可能性が相対的に高まった状況をお知らせするものですので、この情報が発表された時には焦らずに地震への対応などを確認する必要があります。また私の方からは、後発地震に備えた事前避難対象地域のことや津波への対応についてお話しさせていただきました。いずれにしても事前の準備が非常に大切です。転倒の危険がある家具類の固定、非常持ち足袋の確認、飲料水や食料の備蓄、避難場所、避難経路の確認、建物の耐震化などに取り組みましょう。なお、前回お話しした内容が詳しく知りたい方は、危機管理課のホームページにアーカイブがありますので、ぜひお聞きください。
はい、ぜひ前回の、ね、放送などもアップされておりますので、皆さんもチェックの方をお願いいたします。ではこの後は今月のゲストさんをお招きしてお話を伺っていきたいと思います。小原さんとまた後ほどお話を伺っていきたいと思います。さあ、今月のゲストは香川大学医学部公衆衛生学平尾智弘教授です。平尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回番組のテーマなんですが、災害時のメンタルヘルスということで、このメンタルヘルスについてお伺いしていくんですが、まずは平尾さんのこの公衆衛生学、この公衆衛生学について教えていただいてよろしいですか。
はい、あまり馴染みがない言葉だったんですが、コロナの時にはしょっちゅう出てきましたよね、はい、公衆衛生って、これはですね、人々の病気とか怪我を防ぐ方法とか仕組みを考える、これ学問のことなんです、
ね、はい
はい。まあ、健康になるこう仕組みをこれ実行していくというところなんですけどね。
はい、はい、では平尾さんは日々、研究ですとか活動というのはこの公衆衛生学についてされているという形ですが、具体的にはどういった研究になるんでしょうか。
はい、研究もそうですけど、多くはこう教育といいますかね、はい、それで実際これから医師になる学生さんにもこれをお伝えしてますし、はい、
うん、
で研究分野でいうとですね、ざっくり言いますと、保健医療政策、コロナ対策どうだとかね、こういうやつでありますとか、それから今回のテーマであります災害とか、それからこれも災害と言っていいと思うんですけど、感染症ですね、この場合の健康危機管理と言ってますけど、
はい、
そういうものをテーマに、研究させていただいております。
なるほど。では今月のテーマ、災害時のメンタルヘルスということで、災害が起こった時に、災害がこのもたらす精神的影響というのはどういったものがあるんでしょうか。
そうですね、災害っていうのはですね、激烈なもんですよね、
はい、
ですから普段僕らがですね、いろいろ感じたり心でへこんだりする、これがですね、ガーッとくるという、そういうふうにイメージしていただければいいと思いますね、はいはい、で、非日常でない異常な出来事が起きてしまう、
はい、
でさらに喪失、何かをなくすってことですね、これに対して起きてくる反応と思えば、いいわけです、ですから 地震なんかで言いますと最初はやっぱ驚きますよね。衝撃を受けて、はい、緊張して、はい、警戒してということですね、うん、でそれがこうある程度過ぎますと、まあ、自分が安全であることが確認できて、うん、知ってる人がいたとほっとしてというね、こういう時期があってと、はい、まあ、これハネムーン期なんて言われてますけどね。
ハネムーン期、
はい、で それが終わりますとですね、はい、いろんな状況がこう現実として降りかかってくるわけで、うん、次第に心の状況が低下していく幻滅期というね、うん、こういう動きをしていくことが多いですね、
はい、
でもこれ人によって違うんですよ、その起き方とそのスピードがですね、うん、はい、うん、でまあ、いきなりものすごい被害を受けたら一気に落ち込んでいきますし、はい、あるいは地域のお助けをする立場の方は気が張ってますからね、
うん、
少しそれが移る後半になっていくこともありますが、
はい、
ただねこれ幅があるんですけど、だいたい3割から8割ぐらいの方が何らかのそういう精神医学的な問題が抱える、こういうふうに言われています。
最大で8割ですか。
最大ですね、規模にもよると思いますけどね、
はいはいはい、もちろんでも大きければ、災害が大きければ大きいほどその影響を受ける人っていうのは多くなる。
もちろんそうですね、
はいはいはい、
まあ、それ考えますと、まあ、我々はいつも地震のことを考えてますけどね。
確かにそうですね、はい、南海トラフというので備えましょう、はい、備えましょうって、まあ、このラジオでも何度も呼びかけさせてもらってるんですけども、はい、まあ、いつでもやっぱり備えていたとしても、うん、やっぱこういった精神的なショックというか被害というのはやっぱり受けてしまう。軽減とかはできたりするんですか、こういったもので。
そうですね、軽減する方法といいますと、
はい、
起きてからというかね、その心のことだけじゃなくて、まずその多分これまでの防災でもいっぱいあったと思うんですけど、はい、まず自分が安全であること、家族が安全であること、
はい、
ね、これ一番ですよ、
うん、
そして復旧の見込みがつくってことです。まあ、被害を受けたとしてもですね、はい、時間が経ったら戻っていくんだという、こういうね、見通しが得られるということ、
はい、
それから多分避難所問題も結構扱われていると思うんですが、
はい、
それも含めた一般的なストレスを軽減するような状況を作っていく、とにかく日常に戻っていくと、これがまず一番なんですね、
うん、
で、まあ、いくらこう手を打ってもですね、それがずっと続くような状態だと、はい、これはなかなか厳しいです、
うん、
ですから今外国で起きてますね、いろんな紛争とかは、
うん、
まあ、これがずっと続いていく状況ですから、うん、相当大変だということはね、皆さんお分かりいただけると思います、
はい
はい、でそういった中で起きてくることって、今言った心の動きの後にこうだんだん俗にうつ状態というね、近づいていくわけですけども、ただこれはですね、ちょっと考えてみるとどうでしょうか。僕らはこれまでにいろんなその辛い体験したことはみんなあると思いますよね、
はいはい、
で心落ち込みますよね、はい、でこれはどうなんですか、異常だからですか、自分がおかしくなったわけじゃ決してないですよね。
そうですね、
はいはい、要はですね、自分がおかしいんじゃなくて、うん、異常な状況に対して正常な自分の正常な 反応がそれであると、
うん、
だからみんなこういうことが起きてくるんだということをまずこの理解するといいますかね、
うん、
あるいはそういう災害が起きると、おそらく今僕こう平気で喋ってますけど、はい、多分自分もそうなるんだろうなということは、うん、想定はしています、
うん、で
まあ、それでどれぐらいかの経験できるかってのはなかなか難しいところですけどね、
はいはい、まあ、本当に人間として正常な反応といいますか、
そうですね、
もう誰にでもやっぱそれはなりますし、
なりますね、はい、
どんなに備えていてもやっぱショックというのはありますもんね。
そうなんですよ、
うん、だからこそ、まあ、そういったもので先ほどの話でいうと、例えば家族の安否であったりとかっていうのをしっかり確認できるような、そういった系統をちゃんと作っておくというのも大事ではありますよね。まあ、とは言ってもですね、やはり災害が起きた時のショックというのは大きなもので、まあ、被災した場合ですね、その後 その心的回復というのはどういうふうに心がけていけばいいんでしょうか。
そうですね、これまで そのいろんなデータによりますとね、まあ、大体、まあ、規模にもよるんですけど、はい、まあ、4週間ぐらいでは うん、まあ、結構回復される方は多いですね。
はあ、だから僕の感覚じゃ、でもそれでもやっぱ4週間はかかるんだというのはイメージはありますけどね。
で
ね、
うん、ではい、よくあの PTSD なんて言われると思うんですけど、はいはい、すね、まあ、これ4週超えるとそういう名前に変わるわけですが、うん、
はいはい、
やっぱり残りそういう方があのどうしても2割ぐらいはですね、
うん、
あのそう4週間超えても残っていくんですが、はいはい、それでも8割の方はゆっくりですけど戻ってくると言われています。
うん、
まあ、それでもまだあの戻ってこない方がいらっしゃるわけで、そういう方については多分医学的なケアが、ね、必要になってくるわけですね。
はいはい、でケアというと、まあ、どういった形でケアをされるんでしょうか。
そうですね、まあ、医学的ケアというのは、まあ、基本的にカウンセリングでありますとか、はいはい、あるいはその薬物を用いるというね、まあ、これはもう専門家のお話ですから、ね、あの一般の方でそれをというのはなかなかいかないんですが、はいはいはい、ただまああの何をやるかということなんですけど、結局あの孤立させないというかね、自分自身も孤立しないということで、
はい、
やっぱり人とこう接しているとか話すとか、あるいは少しでも日常に近い状況とかね、はいはい、そういうのがやっぱり大事だと思いますね。
うん、は
い、
これあの今言われてますのが、現代人ってやっぱりその近所付き合いというのがすごい希薄になってきて薄くなってきているという話があると思うんですが、やっぱりそういった意味でも地域の皆さんと、まあ、ご近所さんとの、まあ、連携というかしっかり取っておくと、まあ、いわゆるその孤立というのは少しは、まあ、薄れるというか。
そうですね、
はい、
近所も、まあ、最後の場合ご近所さん重要ですよね、
はい、
あと職場もあると思うし、うん、まあ、最近だったらあのソーシャルメディアというのもあると思うんでね、はい、うん、あのまあ、全く孤立ってことはないかもしれませんけど、うん、まあ、そういうのをいっぱい持っておくということ、うん、あるいはあのそういうのをこちらから逆にね、うん、あの声掛けするってことも大事だと思いますね。
だからでも僕の中でストンと落ちたのが、はい、何か人間普段生活していても悩みとかってあると思うんですけど、その悩みを例えば友達であったりとかに愚痴ることによって多少こう楽になるっていうのがあるじゃないですか。あれとまあ同じ感覚っていうことですかね。
ま
あ、
多分そうだろうと思うんですけどね。
でまあ、いわゆるその心理的回復であったり災害後の心のケアというのは、まあ、つながりであったりとかそういったものを大事にしておくということですかね。
はい
はい、では続いての話題なんですが、では私たちにできることということなんですけども、
まあ、できることと言いますと、はい、まあ、一般的な災害の準備でしょうね。
はい、
さっき言いました、
うん、
あの本当にあの準備してて、
うん、
自分があまり被害を受けないというそういう状況を作れば、
はい、
当然そういうことは起きてこないわけですから、うんうん、まずこれやっておかなきゃいけないですよ。
はいはい、
何もしないでひどい目にあってわあ大変とならないようにというのがまず一番ですよね。
うんうん、
でもちろんそのね、災害が起きると心がへこむというのは分かっているんですけど、今からそればっかり考えてくよくよする必要は全くないわけで、あの、まあ、日々は楽しく、ね、暮らせばいいわけですが、
はい、
さあそう言いながらあの起きた場合ですよね。実は PFA というのがあるんですよね。
PFA、う
ん、
はい、
これ
は
ちょっと、ね、頭文字なんですね、
はい、
サイコロジカルファーストエイドって、
うん、
例えばあの誰か怪我すると、
はい、
どうしますかね、あどうしたんって言って言って、
うん、
あ血が出てるって言って、
うん、
でなんかで応急処置してあげますよね、
はいはい、
であんまりひどかったら救急車呼ぶでしょ
う、うん、
というのは怪我だったら皆さんおやりになるんだけど、
はい、
心もそうだって話ですよ。
ああ確かに言われてみればそうですね。
でこれはね、はい、あの見ててもわからないケースがあるんで、
はい、
怪我だったら怪我してるだけでしょ。
そうですね、
心がちょっとね、
うん、あのよ
困ってるなという人はあのやっぱり注意してみないと分かりませんからね。しっかりこっちから 見るっていうことが重要ですよ。しっかり見とくと、ね、特に家族とか友達なんかそうなりますよね。そして、まあ、声かけてちょっとさっきのねコミュニケーションの話をするということですよね。はい、でそして、まあ、そういうのやると多くの方はですねあのだんだん落ち着いていくこともあるわけですけども、
うん、
それでもちょっとこれは自分では難しいなと思うときにはですね、うん、あの専門的な人につなぐっていうね、うん、まあ、この3つなんですよね、
うん、
しっかり見て聞いてあげて、
うん、
話してで、どっかそういう専門的なところ、まあ、簡単に言うと医療チームとかでいいと思うんですけども、
はい、
あのつなぐというね、うん、これはまあ多分誰にでもできることかなというふうに思いますね。はい、
うん、なかなかでもねこう変化に気づいてあげられることっていうのはもう普段からやっぱりコミュニケーションを取っておかないと難しいの難しい、
はい、それはそうですね、
はいはい、
だからまあ普段からいかにこう周りをよく見て、
うん、
要するにまあ日々の生活でいかに楽しくコミュニケーションしながら、ね、相手を見て自分を見てもらってってことでしょうかね、
はい。まあ、とは言ってもやっぱり僕もラジオの人間ではあるのでちょっと心苦しい部分であるんですけど、やっぱりメディアがどうしてもね、南海トラフがっていうのは言うので、まあ、ある意味その人の不安を煽ってしまうみたいなね、そういった報道がなってしまうかもしれませんけども、まあ、それはそれでじゃあしっかりと、あ、起こるんだなで捉えてどうしようっていう気持ちではなくて、あ、まあ、起こった時のためにじゃあ備えておくかぐらいの、まあ、気持ちでいるっていうのがやっぱ大事なんですかね。
まあね、本当はそういうの全くないのが一番幸せなんですけど、
まあ、まあ確かにそうですね、はい。
うん、まあ、そういう意味じゃ我が国って多いですからね、うんうん、毎年、日本のどっかで多くは風水害でしょうけどね、うん、起きてきます、はい、ニュースも見ることあるわけで、うん、その都度僕らは自分どうなのという見るチャンスはあるわけですから、うんうん、それはまあ有効に生かせればいいと思いますね、うん、しっかり自分でやるということだと思います。
平尾さんご自身の普段どういうふうに過ごされているかというと、やっぱりそこはそこまで気にせずという感じなんですか。で、
普段気にしてません、
全くただ備えはしておくよみたいな。
備えはしておきますよ、
ね、はいはいはいはい、はい、なるほど。そういった機能を持ちようというのもやっぱり大事になるんですね、
は
い。
あと、はい、あとね、私なんて年を取った男性といいますとね、うん、まあ、大体イメージありますよね、はい、ですからとにかく自分が苦手な、ね、うん、周辺とのコミュニケーション、特にご近所さんとかね、うん、まあ、この辺ちょっと僕の課題かもしれません、
うん、まあ、それはもう現代日本人みんなに共通することがありますからね。なるべくやはりコミュニケーションを取っておく、まあ、近所もそうですけど家族もそうですね。先ほどの話でいうと少しの、まあ、気持ちの変化であったりとか、そういったものをしっかりと感じ取ってあげられるようにというのはやっぱり大事になりますよね、はい。ではですね、まあ、少し重複する部分があるかもしれませんけども、まあ、こういった自分でできること、周りにしてあげられることっていうと、まあ、ちょっとまとめ的な形でお伺いできればと思うんですけども、
はい、まず一般的な災害の準備はおやりになってください、はい、まあ、これが一番ですね、
大前提ですね、はい、はい。
その上でですね、今からどうしようというふうにくよくよする必要は全くないんです、うん。日常からですね、自分の反省も込めて言ってますけども、まあ、相手をリスペクトしてですね、まあ、接する態度というんでしょうか、うん、はい、しっかりこの受け入れてあげて話を聞いてというね、うん、いうことに尽きると思います、
はい。
これはですね、災害の時のみならず今の皆さんの学校とかね、職場の人間関係も良くなる方法なんで、うん、はい、ぜひね、お試しください、
はいはい。ありがとうございます。ではですね、最後に、平尾さんの方からラジオを聴く皆さんにメッセージなどありましたらぜひお願いします。
そうですね、うん、まあ、頑張りましょうということではあるんですけどね、うん、
はいはい、
とにかく生き延びることですね、はい、大きな地震が来たらね、
うん、はい、もうまずはもうポジティブに、
はい、
そうです、うん、ネガティブでいてもやっぱりポジティブでいるのとネガティブでいるのでやっぱそのいわゆる災害が起きた時の精神的被害でも軽減はできるしっていうことですね、はい。だし、まああれですよね、本当にしっかりと、まあ、家族の安否確認であったりとかそういったものもできるようなちゃんと体制を取っておく、これが一番大事ですね。
そうですね、
はい。香川大学からのお知らせというところは何かございますか。
そうですね、私、まあ、大学を代表しているわけでは決してございませんけど私今香川大学のですね、ちょっと正式名称がすぐ出てなくて申し訳ないんですけど、
はい、
その防災危機管理をやっている組織に属しておりますね、はい。でそちらの方ではですね、このようなメンタルケアとかも含めて、
はい、
まあ、さまざまな講座とかですね、
はい、
そのご提供させて、させてもらってますのでね、うん、ぜひご要望とございましたら香川大学までご連絡いただければと思います、
はいはい。ホームページなどでそういった情報も掲載されてますかね、
はい
はい。ぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。今月のゲストは香川大学医学部公衆衛生学の平尾智弘教授にお話を伺いました。平尾さん、ありがとうございました、
はい。どうもありがとうございました。
さあ、再び高松市危機管理課の小原さんと一緒に番組進めていきたいと思います。小原さん、今月のコラムの方をお願いいたします。
はい、年の瀬が迫り慌ただしい時期となりました。今回は市民防災講演会と雪害についてお話ししようと思います。 まずは市民防災講演会についてです。今年度も市民防災講演会の開催が決まりました。日時は令和6年1月15日月曜日の13時30分から15時40分の予定で、会場参加またはオンライン参加が選択できます。今年度は南海トラフ地震をテーマとして取り上げ、高松地方気象台から地震津波火山防災情報調整官新納浩二様、香川大学から四国危機管理教育研究地域連携推進機構副機構長金田義之様をお招きして、南海トラフ地震や南海トラフ地震臨時情報の概要、地震による被害想定や私たちが事前にできる地震への備えなどについてご講演をいただきます。なお、いずれの参加の方法の場合でも事前にお申し込みが必要です。お申し込みの締め切りは令和6年1月5日金曜日です。詳しくは高松市公式ホームページをご確認ください。
はい、
次は雪害についてです。雪に災害の害と書いて雪害なのですが、聞き慣れない方も多いと思います。雪害の代表的なものとしては雪崩、除雪中の転落事故などの豪雪地帯特有の災害のほか、路面凍結などによる交通事故や歩行中の転倒事故など豪雪地帯以外でも発生する災害もあります。私も香川県に住んで20年弱になりますが、雪が積もったのは数回程度だったと思います。しかし今シーズンに積雪がないとも限りませんし、雪に慣れていない地域での積雪は思わぬ事故を引き起こすこともあります。今回は身近な歩行中の転倒事故を防ぐための心得をお伝えします。まず転倒災害件数は降雪数にほぼ比例しており、例年1月から3月に集中して発生しています。事故が多く発生している滑りやすい場所を確認しておきましょう。例えば横断歩道の白線の上、乾いているように見えても薄い氷膜ができていて滑りやすくなっている場合があります。次に車の出入りのある歩道、例えば駐車場の出入り口、ガソリンスタンドなどです。出入りする車のタイヤで路面上の氷が磨かれ非常に滑りやすくなっている場合があります。またバスやタクシー乗り場、踏み固められていて滑りやすくなっている場合があります。また歩道と車道との段差にも注意が必要です。最後に坂道です。上りよりも下る時の方が滑って転びやすく危険です。下る時は特に注意しましょう。ここまで注意が必要な場所について確認しました。それでは雪道を安全に歩くポイントをお伝えします。まず小さな歩幅で歩きましょう。歩幅を小さくし、そろそろと歩くペンギン歩きが基本です。また体の重心をやや前に置き、できるだけ靴の裏全体を路面につける気持ちで歩きましょう。履物は靴底が滑りにくいものを選び、転んだ時のために帽子や手袋をするなど身につけるものの工夫も安全対策の一つです。なお、両手をポケットに入れて歩いたり、飲酒時もバランス感覚が鈍り大変危険です。また屋根の上の雪や氷が落ちてくることがありますので、屋根にも目を配り歩きましょう。特に暖かい日は注意が必要です。気象台が発表している12月からの3ヶ月予報では、気温は平年よりも高くなる確率が高いようですが、もしも積雪があった場合にはこれらのことに気をつけてみてください。
はい、小原さんありがとうございます。まあ、我々香川県民、高松市民なんですが、災害にはですね、慣れていないというふうに言われてますよね。ただそれ以上にこの雪雪害ですねに関してはもうほぼほぼ慣れてないと言っても過言ではないですもんね。しっかりとですね、いざという時のためにこういったところもね、頭の方に入れていただいて対応の方をお願いいたします。さあ、というわけで、年内最後のこちら番組放送でございます。小原さん、今年も1年ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、エンディングのお時間です。今回は災害時のメンタルヘルスをテーマに進めてきました。ぜひ皆さんも参考にしてください。次回の放送は1月24日水曜日13時からです。なお来月は市民防災講演会特集について番組を進めていきます。 FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまたお会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、香川大学の協力でお送りしました。